今日も主の御言葉の務めをさせていただける恵み、心から感謝いたします。先週、揺り動かされないイエスの御国を語る教会と題して御言葉を取り継がせていただきました。今日、燃え続けて拡大する教会と題して、同じ引き続き使徒の働きの中から祝福を、神様の御国が拡大していく、教会を通して神の御国が拡大していく祝福を一緒に受け取っていきたいと思います。神様が召して、神様がアサインしてくださった、神様が任命してくださったものは、神様の方で必ず責任を取ってくださいます。今は全部は見えていません。私たち人間は有限です。今は全部は見えていません。でも、かの日には、ああそういうことだったんですねと、すべてのことについて納得ができるというか、合点がいくというか、ああだからだったんですねと言える日が必ず来ます。そのように主は必ず、主の方で始めてくださった働き、必ず主が導いて責任を取ってくださることを本当に感謝いたします。家族に対してもそうです。すべての私たちの周りに起こってくる働きもそうです。そして何よりも教会もそうです。主の方で召し出してくださったんですから、主の方で必ず責任を取って最後まで持ち運んでくださることを信じます。終わりの時代、主が再び来られるまで燃え続けて拡大し、イメージ思いとしては拡大し続ける教会です。でも燃え続けて拡大し続けるだとしつこいなと思ったので、拡大する教会としました。使徒の働きの2章の46節、47節、28章30節、31節、第2テモテの1章6節から8節を主題の聖句とさせていただきました。このために祈る、御言葉を求めて祈るときに、イザヤの54章2節から3節が思いとして与えられました。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。アーメン。この御言葉がイスラエルで今実現しつつあるんです。荒れ果てた町々で人なんか住めないと言われたところ、御言葉がそのように言うんだったら私は協力しよう、従おうという者たちを通して、本当に人が住む国へと、町々国と回復されています。私たちの町もどうでしょうか。こんな国に生まれる次世代がかわいそうだとまで悲観しなければいけないでしょうか。人の目で見たらそうかもしれません。でも主の目で見たら、信仰の目で見たら、私たちの子孫は国々を所有する、町々を人の住むところとしていくところと必ずなっていく。この国は主を知る島国、主で満ちる東の島々となっていくことを心から信じるのです。今日もそのことを信じて、御言葉をご一緒に朗読していきましょう。使徒の2章の46節から47節、使徒の2章の46節から47節、今日はこの使徒全体を少し見ながら、主が導いてくださる、用いてくださる原則のような部分を少し改めてではありますけれども、一緒に確認したいと思います。ではご一緒に御言葉46節47節朗読してまいりましょう。3、はい。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アーメン。ここはこのセルグループについてのおすすめの手紙、紹介の手紙の中でも紹介している御言葉ですが、この御言葉が八ヶ先生に与えられ、またセルグループをしていく上でも鍵の御言葉として受け取っています。私たちの東京ライトハウスアーチにとってもこれは本当に大切な御言葉です。もう一度46節47節朗読していきましょう。3、はい。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アーメン。主がこの御言葉の成就実現として、今日も私たちを宮に集まらせてくださり、 家々でインターネットで画面越しで参加しておられる兄弟姉妹、家々で主の御言葉を裂きながらという歩みを、この御言葉の成就実現として私たちを置いてくださっていることを心から感謝します。アメン。すべての民に好意を持たれたということが使徒の働きの中でもたくさん出ていますけれども、本当に私たちの群れ、信仰の先輩方の本当に主の前に誠実に仕えるスピリットもあって、本当に多くの人たちから好意を得ていることも本当に主の前に感謝しながら証しすることができます。この地域の中にあっても本当に好意を得ていますし、また世界からも東京ライトハウスたち祈ってるよ、日本のために祈ってるよという声をたくさんいただいています。その一つとして今日はマックス・モリス先生から手紙が来ていまして、手紙メールが来ていまして、日本の教会の皆さん、本当に私たちはあなたを愛しています、あなた方を愛しています、あなた方のために今も覚えて祈っています。88歳、英語では88 years young と先生は書いていましたけど、そして奥様は83ヤングになりました。2人は新型コロナウイルスに昨年かかってしまいました。病院に数日入院しました。しかし主は命を保ってくださいました。そして今も私たちはあなた方を愛し、日本のために祈っていることを知ってください。そのように言ってくださる方々がたくさん世界中にも起こされていることを心から感謝します。この御言葉の成就を私たちは今生きることができています。第一番目、その大切な鍵として受け取るのは、この宮でパンを裂き、宮で祈り、宮に集まり、家でパンを裂いたというところから、この神の国は家から家、家から家と広がっているということです。出エジプト記12章の中で、杉越の子羊のメッセージの中で、子羊を一緒に食べる単位は何でしたか？家でした。当然ながらこの家という言葉の中で示しているのは家の建物の話をしているのではありません。家族、家として集まる人々の集まりのことを言っています。この家は神様の働きの中心です。それが神様のデザインです。アダムとイブが一つとなって生み出された家は神様のデザインです。神様が最初に神様が全ての民がもうダメだというふうにした時になった時、見た時、ノアという人を見ましたが、ノア一人ではなくて、正しい人はノアをだけを見たんですけれども、ノアとその家、家族を救うために箱舟を用意しなさい。これが最初に聖書で家族と出てくる言葉です。最後に出てくる、新約の最後に出てくるのもヘブル書のところで、ノアは救いのために箱舟を作った、その家族の救いのための箱舟だったということが聖書の最後の家族という言葉です。この家が神様の計画です。今読みました使徒の働き2章の46、47の一番その前、2章の1節、2節のところ、何度も読んでいますけれども、50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた、どこですか、家全体です、ね、に響き渡りました、ね、これは彼らが滞在していた、ね、泊まっていた家だというふうに理解する人たちもいますが、主の宮のことを家と呼んでいるんだというふうに理解する聖書学者たちもいます、まあ、どちらかは分かりません。主の宮のことも後々のところではソロモン神殿のことも指して神の家というふうに聖書は言っているからです。でもどちらかは分かりませんが、どちらであったとしても聖書は家に響き渡ったのだ、そこが始まりだったのだというふうに聖書の言葉は言っているのが大切なポイントであります。この主の家も、皆さんの主の家も、主の働きの拠点として用いられます。家から家へと神の国の福音は広がり続けているのです。この、彼らのいた家全体に響き渡ったというのは、神殿のこと、神殿の場所であろうが、 彼らの泊まっていた家であろうが、いずれにせよエルサレムでの話ですね。そこから使徒の働きのストーリーは進んでいって、異邦人に対して神様の福音が広がっていくところへとつながっていきます。最初に救われた人、コルネリオという人、聞いたことがあるでしょうか。ローマ人でした。イスラエルの神様を恐れる誠実な人でした。使徒の働きの9章の43節、レジュメはこのままで、聖書だ開いている方だけ一緒に見てみてください。何と書いてあるかというと、ペテロがそのコルネリオの救いのために用いられます。ペテロさんがコルネリオさんにメッセージを語るんですね。でもそのペテロさんはコルネリオさんのところに行く前にどこにいたかというと、ペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしシモンという人の家に泊まっていた、ね、家ということばっかり着目して読みすぎなだけかもしれませんが、でもシモンの家に泊まっていました。10章の27節から28節、ご一緒に朗読しましょう。使徒の働き10章の27節28節、コルネリオさんのところに届いていくストーリーです。3、はい。それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て、彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私に、どんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。アーメン。このコルネリオさんに伝わったところも、コルネリオさんの家に伝わったんです。ペテロがシモンの家からコルネリオの家にという形でこの福音は広がっていきました。私たちが思っているほどローマの教会だとかエペソの教会は大きな教会ではありません。家の教会、家の教会、思っているより何人というと分からないのに言ってしまうと語弊があるので言いませんが、思っているよりは全然小さい人数、そんなサイズというような、家の教会から家の教会へと神の福音は広がっていったのであります。使徒の働き28章30節から31節、この使徒のストーリー、最後地の果てまでというふうに広がっていく、その最後の部分、使徒の働きではパウロがローマにいる、ローマで軟禁状態になっている、そのところで使徒の働きのこのストーリーは、一旦途切れているわけですけれども、30節31節ご一緒に朗読しましょう。3、はい。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。アーメン。パウロはどこにいましたか。借家でございました。ルカがこのパウロが借りた家に住んでいたということを記したとき、パウロの少し弟子としてパウロのちょっとプライドのようなものを入れました。自費で借りた、自費だぞ、誰かの寄付じゃないぞ、これパウロの結構強調しているね、他の手紙でも強調している点ですので、弟子ルカはお師匠さん、間違いなくあなたは自費で借りていましたということを記しているんだと思いますが、それがどういう持ち家だろうが借家だろうが関係ありません。家から家へと神の福音は広がり続けていっている、これが聖書の原則であります。今日までもその原則は変わっていないのであります。神様のためのこの主の家も、皆さんが主によって与えられているそれぞれの主の家も、主の働きの拠点として用いられます。二人、三人、我が名において集まるところ、私もそこにいる、私はその家を通して福音を広げ続けているのだ。アーメン。主の働きが家を通して広がっていること、そしてその家が ノアの箱舟のように一つの救いの単位として主は見て、そこに集う人々を必ず、そこに集められてくる人たちを主は必ず救い出してくださることを心から信じます。使徒の働き6章3節から7節、次にご一緒に朗読しましょう。これは信じる者たちがどんどんと増えていって、少し使徒だけではリーダーシップだけでは足りなくなって、もう少しお手伝いする人たちを増やしてください、そのための弟子を足してください、追加してくださいというシーンであります。6章の3節から6節、あ、ごめんなさい、7節まで、6章の3節から7節まで一緒に読みましょう。3、はい。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者ニコラオを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。アーメン。第2番目、神様の働きの福音拡大の原則は、主は信仰と聖霊に満ちた、次はまあ私の強調点、脚中強調点ですけど、普通の人を通して、ありがとうございます、普通の人を通して主は働かれますということです。私たちのカルチャーは誰か人をヒーロー、アイドル、ヒロインにするカルチャーです。あの人がすごい、この人がすごい、テレビに出てればすごい、何かで有名なことがすごい、この人がすごい、あの人がすごい、それが当たり前のカルチャーの中に住んでいます。まあ、私も、各位、私も、私のヒーローはサッカー選手の、まあ、もう名前言うとあれなんです、第一礼拝では結構笑われたのでもう言わないですが、この選手が大好きという、人、そういうふうに思っていました。でもそれは聖書の世界のことではないんです。聖書はそんなヒーローを用いたりはしないんです。普通の人を、取るに足りない人を用いていくというのが神様の法則であり、聖書全巻を通して通じている神様の原則であります。使徒という人たちはいつの間にそんなにすごい人になっているんでしょうか。もともとは漁師ですね。人々がしたくないと思うような仕事をしている主税人ですね。ある意味では過激派と呼ばれるようなグループに所属している人、それらがイエス様によって集められて、イエス様を信頼してその主の働きに明け渡した時以来、主のために用いられていきました。エルサレム、ユダヤ、サマリアとイエス様が言われていた、ね、聖霊を望むときというふうに言われていた、このエルサレムからユダヤ、サマリアと教会を最初に越えていくために、その境界線最初に越えていくために用いられたのは、この使徒でもなく、今読みました7人の弟子たちであります。彼らも特段何かすごいことをしている人、すごいことができる人ではなく、普通の人です。でも、主を信頼し、信頼し、信頼して、そして主の御霊様の働きに明け渡して、信仰と聖霊に満ちた。この二つ、ただこれだけの人たちが用いられていきました。 の2人取り上げましょう。1人目読みました、ステパノです。7章のところに今日は読むことはできませんが、そのストーリーいろいろ書いてありますけれども、ステパノはエルサレムで最初の殉教者になりました。あなたは地の果てまで私の証人となると言ったその御言葉を最初に成就実現したのがこのステパノです。なぜなら証人という言葉は殉教者という言葉と全くイコールの言葉を使っているからであります。ステパノは人々が言ってくることにも恐れずに大胆にこの方以外にはいないのです、主イエスキリスト以外にはいないのですと宣言しきりました。ステパノ良かったんですかね。私たちが見たらどう言ったでしょう。ステパノ最後余計な一言言ったよねって、まあ、やり取り見ると最後それで聞かれた時に一言言わなければ迫害起きなかったのにっていうようなことを彼は言って大迫害が起きてしまう。でもそのステパノのことを通して起きた迫害を通して人々はユダやサマリアへと散っていくきっかけとして、まあ、彼は結果的に用いられることになったんです。何よりもステパノが殺される時その足元にその人たちの着物を足元に置いていたのは青年サウロ、それを証人として見ていたのは後のパウロがそれを見てステパノまさにステパノの人生はまさに一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かな実を結ぶという歩みをその通り彼は成し遂げたのです。サマリアというところに最初に行ったのはステパノピリポのこのピリポです。使徒もピリポがいますが使徒のピリポじゃなくてこのここで7人選ばれた方のピリポです。ユダやサマリアへと散っていったというふうに、書いてありますが、そんなにサマリアというのは簡単に越えられるところでは実はないんですね。違う神様、混血した汚れた人々、イエス様はサマリアの、ね、井戸の女のところに行ってますから、まあ、結構行ってるんじゃないのと思いがちですが、実はイエス様が行ってる時も弟子たちは全然理解していません。ですがこの聖霊が望んでこのピリポを通してサマリアの町へという福音が最初に伝えられ用いられていきました。先ほど読みました使徒の10章のコルネリオも同じです。彼は何かすごい偉大な働きをする、あるいは自分が何か成し遂げてやろうというすごい意志を持った野心家だったわけでは決してありません。ただ神様を恐れ、イスラエルの神様を恐れ、経験に仕事にも熱心に忠実に仕えていくただの人、普通の人、いつもの通りの祈りを午後3時にしていたら、神様の方であなたを用いるからと語りかけてくださった、ただそれだけであります。彼は2000年後まで聖書に名前が載るとは決して思っていなかったでしょう。私は普通にお祈りしてました。神様がはっきりと示したので、その言葉にただ信頼を持って従っただけですと彼は言うでしょう。聖書はいつもすごい人ではなく普通の人を用います。それどころか取るに足りない人を用います。ただ信仰と聖霊に満ちた人です。この信仰はそれも自分の信頼する自分の信じる力ではなく、イエス様を本当に信頼していきたいですという方向性です。イエス様を信頼していきたい兄弟姉妹いらっしゃいますか。アメン。画面の向こうの兄弟姉妹もアメンですか。そして聖霊に満たされていきたい、満たされ続けたいと願う兄弟姉妹いらっしゃいますか。この兄弟姉妹を通してこの人々を用いて神の福音はここまでも広げられてきました。私たちの宣教師すごいスーパーヒーローなんですが違います。普通の人です。でも主の言葉に信仰と聖霊に満ちて応答して前進してきました。私たちも同じです。主に信頼して御霊様に明け渡して主の言われる言葉に従っていくとき、神の国は私たち普通の人を通して拡大していきます。アメン。本当に主よ、そうしてください。最後、使徒の働きの28章の30節から31節、先ほども読みましたがもう一度朗読したいと思います。3、はい。こうしてパウロは満2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。アーメン。第3番目、それは大胆に主イエスを明かしし、神の国は拡大していきます。これが、使徒の働きの締めくくりの言葉であります。 使徒の働きが記録しているところを見ますと、もうどんどんどんどんイエス様がイエス様がイエス様が有名に、もう一人もう一人もう一人、どんどんどんどんとイエス様のことが明らかになっています。私たちが伝えるのはこの主イエスキリストのことを伝えます。アメン。私たちが熱心で真面目なことを伝えても、この日本ではあまり役に立たないと思います。みんな熱心で真面目だからです。みんな一生懸命だからです。なんでそんなに一生懸命で熱心でちゃんとやってるのかは、日本人だから普通にやってるんじゃないのと思われてしまう文化に生きています。ですから私たちが本当にしっかり心がけなければいけないのは、これはイエス様のおかげさまですということを、ことあるごとに言う準備をして、機会があるごとに、主イエス様のおかげなんです、イエス様が私の主なんですということをはっきりと伝えること、これが私たちにとって本当に大切なことだと信じます。主イエス様の福音はどんどんどんどんと拡大していきました。使徒の働きの2章、聖霊傾注で救われたのは何人でしたか？はい、3000人ですね。そして4章のところに来ますと、弟子たちの数がさらに2000人増えていることが分かり、5000人になっています。そして先ほど6章のところで読みましたが、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていったというふうに書かれています。エルサレムで一気に3000人から始まって、2000人がぐっと増えて、6章のところでさらに弟子の数が増えていったという記録があります。使徒の働きの9章の31節を見ますと、こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていったと書かれています。これはエルサレムも増えているけど、ユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり、エルサレム以外の町々にもどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんと増えているよということを記録しているんであります。ですが、もう一度使徒の働きがエルサレムの状況について記述しているところがあります。使徒の働きの21章の20節です。パウロはユダヤ、サマリアとかいろいろなところに福音を述べ伝えて、そしてエルサレムに報告もあって帰ってきます。その時にエルサレム教会のエルサレムにいたリーダーがこのように報告をしています。20節、彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、パウロにこう言った。兄弟をご承知のように、ユダヤ人の中で信仰に入っているものは幾万となくあります。皆立法に熱心な人たちです。これエルサレム教会、エルサレムの町の教会の数の話をしているんです。3000人5000人と広がって、ここまで長く見て30年ぐらいでしょうか、ざっくり見て30年ぐらいでしょうか、20年ぐらいかもしれませんが、パウロがいろいろ旅行してってる間に、幾万人、3万人か4万人か5万人かという数にまで増えている、みんな主を愛してという報告がエルサレムのことだけでされているんです。今、エルサレムだけではなくイスラエル全体の話でありますけど、本当に30年前は1人いるか2人いるか10人、いや100人は絶対にいないんじゃないかと言われていたイエス様を信じるユダヤ人の数が、この30年の間で幾万人にはいるというふうに言われている時代であることを心から感謝します、ね、ですから今これほどまでにイエス様を信じるユダヤ人が増えているのは、使徒の働きの時代以来だというふうに言われるのはそのことであります。ですが、この人数をここで見ますと、本当に神様の働きはどんどんどんどんと増えている、広がっているということを見ることができます。私たちはある意味で使徒の働き29章30章、時代はもっと過ぎていますので300章か3000章か分かりませんが、それを書き連ねている、そこに連なってそれをまだ紡ぎ続けているというふうに言っても過言ではない働きを私たちはし続けているんです。それも地の果てまでという御言葉は、確かに地の果ての島まで行ったぞ、その地の果ての島でもこのように福音は広がり続けていっているんだぞということを私たちは記す証人として用いられているんであります。神様の働き法則は初めから変わりません。家から家です。そして信仰と聖霊に満ち、主を信頼していきたいです。 聖霊に満たされ続けたいです、主よ何とか助けてくださいと求める普通の人たちを通して神の御国はこのように拡大し続けているんであります。使徒の働き2章で最初に読みましたように、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったと書かれている通り、主が加えてくださいます。救われる人々は主の方で加えてくださいます。私たちの方で家を用意し、主の働きのために明け渡しを信頼していくならば、主の方で加えてくださいます。私たちもこの東京ライトハウスアーチが本当に先人たちの信仰によって建てられて以来、その数は倍を超えています。主は家々を通して、主は家々を通して、そして普通の人々の主への信頼と聖霊を通して働き続けておられます。最後にこの大胆にという言葉に注目して終わりにしたいと思います。この大胆にという言葉は、確信を持って明らかにまっすぐにという意味の言葉です。大胆にという言葉そのままだと思いますが、明らかにまっすぐにという意味も含まれています。先週読みました使徒の4章でも、彼らがこう祈ると集まっていた場所が古い動きて、一度は聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語り出したとあります。揺さぶられて揺り動かされて、不要な自分の考えや人間的な文化だったのか慣習だったのか伝統だったのかというものはそぎ落とされて、イエス様だけが明らかになりますと同時に、この揺り動かしはかき混ぜるという意味でもあります。二つのものが分かれてしまっているものが一つとされて、新しいアイデンティティとなり、新しいものとなっていきます。自分の肉と自分の霊、自分の外側と体がバラバラだったとするならば、揺り動かされてかき混ぜられて一人の人格となっていきます。一つの行動となっていきます。自分の内側では思っているのに行動できないというようなことはなくなっていくようにかき混ぜられていくのです。主と私が離れているならば、それもかき混ぜられて一つになっていきます。兄弟と姉妹、兄弟同士、姉妹同士が分かれてしまっているならば、それらがかき混ぜられて一つとなっていくのです。ペンテコステの時には、二つのパンが主の前に揺り動かすというふうに記されています。レビ記の祭りのこのようにしなさいという規定の中です。それは特にユダヤ人、イスラエルと異邦人を指す。それが主の前に二つが一つになって、揺り動かされてかき混ぜられて一つの教会となるということ、その使徒の働きの中でまさに実現していることでありますけど、そのように二つのものが一つにかき混ぜられることを意味しています。シェイクされて、シェイクされて、シェイクされて、ただイエス様が願われるその姿が現れていくことを意味しています。第二テモテの一章六節から八節、今日も主にあって揺り動かしていただいて、かき混ぜていただきたいと願います。この御言葉、再び燃え立たせてくださいという御言葉は、スターアップ、かき混ぜてくださいという言葉が使われています。何十年前に皆さんのうちに主が語りかけてくださったかは分かりません。でも昔のことでしょうか。神様の福音が拡大したのは若かった時の話でしょうか。自分が救われたばっかりだったからでしょうか。違います。今も主は皆さんをかき混ぜてくださって、さらに主と一つとしてくださって、昔よりも、以前よりも、先のことよりも、さらに素晴らしい働きを、皆さんを通し、それぞれの家を通し、また、私たち全体、主の家を通して主はなしてくださいます。主がもう一度その霊を燃え立たせて、かき混ぜてくださいますようにと、心から願います。第二テモテ一章六節から八節、ご一緒に立ち上がって朗読してまいりましょう。そして、その後で、主にそれぞれの自分の言葉を持って応答する祈りを少しの間お捧げしていきたいと思います。大胆に主イエス様を明かしし、神の国は必ず拡大して、どんどんと拡大して、この国は主の教会で埋め尽くされていくようになります。コロナの中で教会は5万に増えました。8000から5万に増えました。それはそれぞれの家を拠点としたインターネット中継でつながった家の拠点を計算した人の数字です。主はこのように教会を日本中に埋め尽くしてくださることを心から信じます。6節から8節、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安守をもってあなたのうちに与えられた 神の賜物を再び燃え立たせてください。私、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって御国の福音のために私と苦しみを共にしてください。アーメン。お祈りしていきましょう。